大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。4月、結構暖かくなってきましたけども、桜も、満開のとこ多いんじゃないかな。てかもうそろそろ終わってくるかな。皆さんどんな風にお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっとこの間ヨーロッパツアーから帰ってきたって話を先週しましたけど、そんな話をしつつ、ギル・エヴァンスがアレンジしているザ・リアル・バース・オブ・ザ・クール、これはあのクロードソン・ヒル楽団っていう1940年代にアメリカで非常に人気のあった、ビッグバンドがあるんですけども、それをかけながら、私のお袋がですね、古い、この辺のジャズが大好きなので、1946年47年、昭和で言うと21年22年、戦後間もなくくらいの録音かな、作品をかけながら、いろいろお話ししたいと思います。ということで、最初はまず音楽から聞こうかな。クロードソンヒルオーケストラでザ・リアル・バース・オブ・ザ・クールってアルバムがあります。ギル・エヴァンス名義になってますけども、実際はクロードソンヒルオーケストラの中でギル・エヴァンスがアレンジしているものが入ってるんですけども、その中から I got the blues when it rains っていう曲があります。1946年の録音です。まずはこの曲を聴いてみましょう。ギル・エヴァンスアレンジによるクロードソン・ヒル・オーケストラ、1946年の録音で I get the blues when it rains、という曲を聴いてもらいました。いいですよね、この辺のあのビッグバンドサウンドというのは。クロードソン・ヒルで、まあ、今は、人種によってオーケストラが分かれたりってあんまりないというか、まあ、あえて黒人系の音楽とかっていうふうにやってるのはありますけど、当時はもうはっきりと、アメリカに、人種差別のまだあった時代なので、オーケストラも白人ばっかりのオーケストラとか黒人ばっかりのオーケストラってジャズでもね、あったりしました。クロード・ソン・ヒルは白人系のオーケストラだったんですけど、とはいえね、そんな中の、から出てきたギル・エヴァンスはマイルス・デイビス、なんかと一緒にやるようになって、人種の枠をどんどん超えていくわけですけども、この頃はまだね、そういうのがある中で、ジャズをやっていながら、白人だけでやってるみたいな状況ってあったんですよね。でも、もちろんその人種差別がいいわけ、もちろんないですけど、ただ、白人たちが受けてきた音楽教育と黒人たちが受けてきた音楽的な教育って微妙に違うので、やっぱり白人はヨーロッパクラシックの影響を受けたアレンジメントなんかが多かったりするので、そういうのの差が当時のある意味の、音楽の幅の広さを作ってたようなところはあると思います。ということで、ギル・エヴァンスのアレンジのクロードソン・ヒルオーケストラ聞きましたけど、今日はね、でも音楽の解説してるとジャズトナイトみたいになっちゃうからね、そんなことでね、ヨーロッパをツアーしてっての話で、音楽とは違う話をちょっとできればいいなと思ってます。例えばですね、今回は僕3月の後半、フランスをずっとツアーしてたんですけども、フランスのまず食事情というか、ツアー事情の話をしようかな。前回もちょっと話しましたけど、フランスでは、コンサート会場で大体ご飯が出るんです。日本だとね、お弁当が出たりとかそういうのはあるし、けども、あるいはライブハウスでご飯を作ってるところだとまかないが出たりってのあるけど、そうじゃなくて、フランスのライブをやるような会場ってライブハウスみたいなとこもありますし、あるいは なんだろう、日本で言うと、文化センターみたいな公民館みたいなとこもあるんですよね。で、どっちでやるにしろ、だいたい台所みたいなとこがあって、キッチンがあって、そこでちゃんとご飯作ってくれる人がいて、ただし、なんだろうな、比較的ヨーロッパでは特にこういう音楽とかに関わる人たちはベジタリアンの人が多いので、だからフランスっていうとあのね、カモの焼いたやつとか、なんかステーキとか想像する人いるかもしれませんけど、そういうところで出るのはお肉料理では大体なくて、野菜のキッシュっていうのかなとかね、野菜系の料理が多いです。お豆とか、ものすごく美味しいんですけど、僕ただベジタリアンじゃないのでツアーしてるとやっぱちょっと肉食いたくなるんですよね。でも毎日コンサートだと、まあ外のレストランで食う機会はほとんどなく、朝はねホテルの朝ごはんでしょ。で 昼夜はそういうライブ、昼はそうか、サンドイッチとか食べたりするけどね、パクパクっと。で、サンドイッチがまたうまいんですけどもね、すごい美味しいんだよ、フランスのサンドイッチって。で、夜はまかないっていう感じなんです。で、移動することが多いのでサンドイッチが多いんですけど、この時に、フランス行った皆さん気をつけてくださいね。最近は日本食すごく多いんです。駅の、なんていうの、売店でね、なんていうのかな、サンドイッチとかもすごく多いんだよ。もちろん普通にフランスですから。それはとても美味しいものが多いんだけども、まあ、街中のパン屋さんの方がはるかに美味しい。だけど駅のサンドイッチですらとても美味しいんですけど、駅に最近増えたのが、寿司、お寿司屋さんのお弁当、日本のコンビニのに売ってるお寿司の、なんていうのかな、巻き寿司とか、いろんな、サーモンとかああいうのが入ったコンビニのお寿司のお弁当あるじゃないですか。あんな感じで売ってるとこ多いんですよ。だけど、これがですね、癖物で、いや、ちょっと日本食恋しいな、なんて思って手出そうもんなら、もう信じられないくらい、いいのかな、こんなこと言っちゃって。いいか、フランスの会社の人聞いてるわけないから。もう信じられないくらいまずいんだよ。もう俺にはちょっと耐えられない。日本のコンビニのお寿司とかだって褒められ、ね、褒められたか言ったら怒られちゃうな。普通の寿司屋で食べるのに比べればだいぶちょっと落ちたりするでしょ？だけど、そんなもんじゃないんだから。あ、これ売っていいの？ってレベルのものに出くわしますよ。あとね、フランスのシャルル・ド・ゴール空港の第一ターミナルになるのかな、古いターミナルです。そこの1階には、地下だ。1階かな、地下かな、チェックインする前に食堂街があるんですけども、だからチェックイン前の時間持て余したりすると、そこで時間潰さなきゃいけないんだけども、これがですね、フランスだからもっと美味しいもん食えるだろうと思うんだけど、もう、中に入ればあるんですよ。今は。空港も新しくなったからね。ところが外側は、残念なくらい、本当に残念なんですよ。サンドイッチはまあある。それ以外に、座って食べれるところは、大手ハンバーガーチェーン、マクドナルドですね、がある。で、もう一個はやっぱね、日本食レストランがあるの。だけども、で、俺、マクドナルドはやめようと思って、そこの日本食レストランに行くんだけど、マクドナルドはそこそこ人が入ってるんだよ。だけど、そこのすぐ隣にある日本食レストランはいつもガラガラなの。本当に人がいないの。なんか席に座ってるなと思うと従業員がサボってんだよね。で、行くと、その席に座ってる従業員がカウンターに入って作ってくれるんですけども、これが作るっていうかね、まあ、お弁当なんでね、置いてあるのはお弁当とか、焼きそばとか、ラーメンとかをその場でチンして出すだけなんだけど、これがね、いいのかな、こんな悪口って。これがびっくりするくらいまずいにもかかわらず10ユーロくらいしちゃうわけ。10ユーロ弱、今10ユーロで1600円ですからね。もう物価の差たるや。ただでさ今いろんなものが値上がりしてるでしょ。昔はそれが6ユーロとか7ユーロ、8ユーロだったのが、今10ユーロ近かったと思うな、確か。間違ってたらごめんね。そんなような値段だったと思う。で、昔は8ユーロって、まあ800円から1000円だったんだよね。それは日本とそんな変わんないかって感じだったんですが、今は1ユーロが160円を超えてますから、10ユーロだと1600円。そうするとありえないくらいチンで温めるだけのまずい焼きそばとかラーメンが1600円もしちゃうんだよ。で、それにお水とかコーヒーでもつけようもんなら2200円とか2300円とか高いでしょ。かつてアメリカとかヨーロッパツアー僕始めたのは90年代なんですけど、その頃はまだユーロ前だったけども、なんかやっぱりね、日本の円が高かったせいなのかな、すごく向こうの物価が安く感じました。アメリカも1ドルが80円とかって時期があったから、今の半分だよ。今160円だもんね、1ドルね、150円とか。80円の時期とかもうニューヨークのマンハッタン行ったらホテルも安く感じるし、何食べても安く感じたの。その代わり、ギャラも向こうのドルとか向こうのお金でもらうわけだから、マルクとかね、リラとか。だから、ギャラもさほど、向こうではそこそこ出してても、こっちに換算しちゃうとそんなでもないなと思ったりしたのが、今は逆で、ギャラが、例えばですよ、 300ユーロ。昔だったら300ユーロだと安いなって思ったの、正直言うとね、1コンサート。ところが今300ユーロだと、355、5万円近いんだよね。昔だと300ユーロは3万円かな。だから、まあ、なんかギャラのこと言うのも生々しいですけど、もらう分には結構、いいんですよ。だから稼ぐ分にはいいんだけども、使う分にはホテルもね、ホテルもかつて、もうヨーロッパもピンキリなんですよ。すごいいいホテルもあるけども、僕らミュージシャンが泊まらせられるホテルなんて、フェスティバルだといいホテル泊まれるんで、時々四つ星とかの。だけど、まあ通常はもっともう星があるかないかくらいのすごいホテルに泊まるんだけど、そんなとこは安いわけ、50ユーロとか。そうすると昔で言うと5000円。要するに日本のビジネスホテルみたいな値段だったんですけども、これが、その昔だったら50ユーロくらいのホテルが今100ユーロ超えちゃう。日本円にすると1万6千円から2万円ですよ。もうね、もう本当に高い。かつて僕らが、かつて、ちょっと前かな。例えばバリ島とかベトナムに行くとすごく安く感じた。シンガポールとかに行くとね。で、シンガポールで屋台で、シンガポールチキンライスとか有名なの食べると200円くらいですんで、わー安いとか、ホテルも、まあ安いな、5000円でこんないいホテル泊まれるんだ、みたいな感じだったのが、今はシンガポールに行っても日本よりホテル高く感じるし、まあさすがに外食産業は安いんですけど、それでも日本と同じくらいな感じかな。要はシンガポールの物価も上がったけども、日本の円が弱くなって、だから逆に外国から今いっぱい来てるでしょ、インバウンドっていうので、アメリカの人も、ヨーロッパの人も、東南アジアの人も、中国の人も、それはやっぱ日本が安く感じるからで、かつて僕らが東南アジアとかに行って、安く感じて観光してたような感じで、今みんな日本に来てて。だって、ラーメン一杯、1000円しないでしょ ?800 円とかでしょ?それユーロにすると5ユーロとかだもん。向こうじゃ5ユーロじゃ、ご飯なんか食べれないからね。それはすごい安く感じるんだと思う。これ、いいことなのか悪いなのことなのかよくわかんないけども、ただかつて、僕ら日本はジャパンアズナンバーワンとかね、80年代に言ってて日本は世界一だとかって。自慢げに言ってて、マンハッタンの土地とかを買いまくってて、そのうちバブルが崩壊しちゃって、氷河期の30年、全く経済が成長しない30年間っていうのがあったわけだけど、その間に経済が成長しなかったっていうのは嘘で、円はどんどん安くなり、他の国はどんどん給料が上がり、物価も上がったんで、要するに日本は、もう僕の肌身で感じる実感、今でももちろん先進国なんだけども、少なくとも経済的には先進国って感じじゃなくなったんだよなっていう。だから貧乏な国になった。だけど、だからといって、これ、あれですよ、負け惜しみというわけじゃないけども、僕らの親の世代だよね、主にね、僕らじゃなくて、すごく頑張って経済成長して、科学技術なんか曲げたおかげで、日本の技術というのは、今でも優れた部分がいろんなとこに残っているので、その余力で僕らはなんとなく、ギリギリ先進国感があるんですけども、でも実際は、多分僕らの世代から努力を怠ったんだろうね。他の国の方が全然進んでるよ、今。僕らが、ジャパンズナンバーワンだった時代なんかじゃ、もう全然ないからね。そんなこと言ったって、日本はいろんな面で優れてるとか思うかもしれないけど、いや別に他の国と比べてどうこうってのは良くないけども、ただ、もうはっきり実感としてかなり厳しいかな。おまけにこれから先人口が減っていくわけで、ってことは税金も、税収入も減っていくわけだから、いろんなところでこれまでのようにはやっていけなくなるんだよな、なんて。全然海外行ってる感想じゃなくなってきちゃった。クロードソンヒル楽団聞こうか。これね、この番組でも何回かかけたかもしれない。俺の大好きな曲で、ポルカドッツ&ムーンビームスっていう曲があるんですけども、これもやっぱりギル・エヴァンスがアレンジしてます。ものすごく美しいバラードです。これこそアメリカが本当に国力が世界で図抜けてた時期に作られた音楽の一つかな。1947年の録音ですね。昭和で言うと22年の録音です。素晴らしい演奏ですよ。聞いてみましょう。 クロード・ソンヒル楽団で私の大好きなギル・エヴァンスが若き日にアレンジャーとして携わってました。1947年の録音になります。ポルカ・ドッツ&ムーン・ビームス聞いてもらいました。美しいでしょう。経済的なことだけが国力じゃないですからね。文化も国力。国力って言っていいのかな？国って単位で物を考えていいのかどうか僕正直やっぱよくわかんないんだけども。ただ、なんとなくね、愛着あるもんね。日本語喋ってる仲間同士みたいな愛着が僕にもあるのは事実で。だから、日本語喋ってる仲間たちがあんまり、惨めな状態に世界の中でなってほしくないなって、やっぱどっかで素朴に思うんだよね。こんな人間でも。だからそんなこと考えると、経済的にはね、確かに今、円のことがあるので結構、日本の世界的な地位って落ちてると思うんだけど、経済だけが、じゃないからね、物差しはね。今みたいな、音楽とか、そういう文化を作る力っていうのは、日本はそんなにひどいもんではないと僕は思いたいんだけど、でもこれもどうなんだろう。今いろんな国の他の国の人たちがね、どんどん今素晴らしい作品をいっぱい作ってきてるから、で、オリンピックじゃないんだから国同士で競争して文化作ってるわけじゃないからね、そんなこと言うのもなんだけど、ただ、自分の所属している地域なり国なりの、なんとかな、僕は、例えば日本の人ですとか、福島の人ですとかっていう、アイデンティティってあるでしょう。で、そういうのって何が、で維持するかっていうと、やっぱそこに誇りを持てるかどうかだと思うんだよね。で、その誇りっていうのは、例えばだけど、経済的に優れてるというとも、言うのも誇りになるけども、それってどっちかというと、あんまり上品な誇りじゃないと僕は思ってて、そんなことよりも今みたいな、ギル・エヴァンス・オーケストラのこの演奏、素晴らしいよ、っていうような文化が出た方が僕はずっと誇りを持てると僕はですよ、思ってるのね。だから、なんだろうね。例えば今ニュースを見るとさ、なんだっけ、大谷翔平でのニュースいっぱい出てくるでしょ。あれやっぱり誇りに関わることだと思うんだよ。日本から出た野球選手がこんなにすごいんだっていうね。アメリカの選手にも負けないっていう。なんか、ちょっと国粋主義みたいなところがバックにあって嫌だなって思うとこあるかもしれないけど、とはいえ、素朴にそうやって人って誇りが持てると思っていて。前もこの番組で言ったかもしれないけど、自分の街にはこんな美味しい、洋食屋さんがあるんだとか、こんな美味しいラーメン屋さんがあるんだっていうのも誇りになると思うんですよ。で、スポーツも文化なら、食べ物も文化だし、音楽も文化でしょ。だから、単に経済的な指針だけじゃなくて、そういう文化的なもんで、胸張れるもんがあった方が、僕はずっと、健全だし、品のいい誇りだと思ってるのね。そういう文化的な意味で言うと、日本頑張れって思ってるのは男女格差。世界120何位だっけ？忘れちゃったけど、これ頑張ろうよって本当に思うんだよね。ここでも誇り持てるように俺になりたいもんね。なんか、かつてね、昭和の男の人たちはそういう話するとすごい嫌がるけども、でもね、僕は自分の父親見ててすごく誇りに思うのは、食事とかちゃんと自分で手伝ったり、お皿洗ったりっていうのを母親と一緒に共同でやってるのを見てるのね。それは僕にもすごく参考になってて、やっぱそれでいいなと思ってて、そういう社会の方が僕全然いいと思ってるので、まあそんなのも含めて、いつもいろんなとこで思うんだよね。男女格差。確かに日本はいろんな国に旅した後戻ってくると、他のアジアの国に比べても結構きついなと思うんだけども、いろんなところ、すべてをさ、バーンとすぐに良くすることはできないと思うけど、ちょっとした意識の変化で少しずつ変わっていくと思うので、そういうとこもね、僕は誇りにとって重要だと思ってるけど、あれ俺何の話してたんだっけ今日。そうだ。海外に行ってきてどうこうだ。で、経済格差の話だ。そうなんだよ。だから、稼ぐ分にはいいんですけども、使う分には大変で、だから海外旅行、みんな行った方がいいよって俺は思うんだけど、日本語の通じない場所に行くっていうのはすごくいい。し、楽しいし、そこでいろいろ面白い思いする、苦労も含めてね、っていうのはもう本当に肥やしになるって僕は思ってんだけど、簡単に言えなくなっちゃったよね。こんなに円の価値が低いとさ、海外に行くの大変だよ。例えば飛行機代一つ取っても、一時10万切った金額でヨーロッパ行けたのに今無理だもんね。倍くらいしちゃうのかな。だから、 なかなか大変だけど、ただ、僕はやっぱりずっと日本と、あとは他の国とで仕事してきたこともあるので、日本の中だけで、もちろんみんなが、世界中に旅しろって言うつもりはないよ。だけど、日本の中だけでものを考えない方がいいっていつも思ってるんです。日本語だけで考えない方がいいともね。どうしても、これ僕もそうなんだけど、読むの新聞は日本語だし、テレビのニュースだって日本のニュースだから、それが全てになってくるじゃない。だけど、実際、それは世界の人口から見ても60分の1なの。今何億人いるんだっけ世界中。忘れちゃった。60分の1の世界でしかないからね。だから、じゃあ英語喋ればいいかって言ったら、英語喋るのだって世界の何十分の1でかでしかないでしょ。20分の1だかなんか知らないけど。だから、世界なんか全部見れないんだけど、ただ、一つの言語だけじゃなくて、他の言語の世界を知ることで、それはね、言葉を喋れるってことだけじゃないんだよね。他の国の人たちの見方とか考え方とかっていうのを、片言でも知っていくことで、自分の国のことが逆にわかるというか、外から見ないと、内側はわかんないというか、内側だけにずっといると、ただ内側にいて、こう、自分たちはいいとか、悪いとかって言ってるだけだと見えないことっていっぱいあるので、だから、僕はそういう回路をいっぱい持った方がいいと思ってて、で、それは全員が持ってるわけじゃないから、そういう回路を持ってる人がどんどんそういうことを言って、社会が動いていけばいいって僕は思ってるんですけども、今日一体何の話、クロード・ソンヒルのとギレバンスの特集とか言っときながら全然違う感じになっちゃったな。そうだ、これはですね、あともう本当にあとちょっとしか時間ないので、もう一つ、実は、さっきこれお袋が聞くと喜ぶだろうなって言ったのは、お袋最近ちょっと足が悪いので、あんまり外出歩けなくなっちゃったんで、どうしたらいいんだろうと思って初めて介護の本とか買ってみたりしたんだよね。で、お袋多分この放送聞いてるから、それでどうしたもんだかね、僕、介護初心者なんですよ。こんな海外のこととか偉そうなこと言ってんのに、知らないことが本当にいっぱいあって、この世には。てか、むしろ、みんなの知ってること俺何にも知らないんだよね。みんなの知らないことをちょこっと知ってる分、普通に野球選手の名前も知らないし、介護のこととかも何にもわかんないんで、今これから介護の勉強しようと思ってるんですけど、ああ、もう時間になっちゃった。この話の続きはポッドキャストでしょうかな、来週もしようかな。介護のことちょっと考えたいんだよね。だからなんか参考になる本とかあったら、ぜひ、jam@kbs.kyoto まで、メールしてくれたりしてくれると嬉しいです。ちょっとこれから少しずつね、介護って言うとお袋はちょっとそんな介護とかじゃないよって怒られちゃいそうだけど、年を取ってったら誰でもね、なっていくような状態に対してどう対処していくかっていうのを、荻上チキさんじゃないけど考えていければと思ってますので、ジャムジャムラジオこれから、置いてった人たちに向けても喋っていきますので、よろしくお願いします。何言ってんだ俺、ということで、また来週この話の続きはポッドキャスト版でも。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、なんだよ、何の話してたんだろうね。今日ね、介護の話になっちゃったけども、僕今64歳です。もうじき5歳です。で、だから60歳の子供が90代の親を見るっていう状況。まだ、そこまで、大変じゃないかもしれないけども、ただ、うちの場合ね、すごく親が元気だから。だけど、ただね、やっぱりちょっと足腰が不自由になってきたりしてるので、そりゃそうだよ。90過ぎてんだもん。当たり前だよね。だから、多分普通の人だったら、もっと早い年齢でこの問題に突き当たると思うんですけど、僕は64歳、もうじき65歳を前にして、初めてこの問題に、突き当たり出しました。だから、もし俺の知り合いで、俺のメールアドレスとか知ってる人で、なんだ、それだったらこの人に相談してごらんよっていうのを分かってる人いたら、俺にメールください、直接、ぜひ。本当に分かんないもんだね。もうね、本当にこの世で分かんないこといっぱいあって、なんだろう、例えばですけども、これは今の話じゃないよ。40代前の頃は、非常に収入が低かったので、30代か。30代の頃、非常に収入が低かったので、確定申告のこととかちゃんとしてなかった時期があるんだよね。30代前半か。それで確定申告って何って言って。 これでも、あの、会社勤めの人はあんま知らないよね。フリーランスの人はみんな知ってると思うけど、その時に初めて、税金を払うシステムというのを知り、あの、っていうくらい、もう本当に遅れてるの、遅いの。それで、あとなんだ？病気のこともだよ。ね、40くらいになった頃かな。いや、もっと前だか。やっぱ俺も3、40前後だな。すっごい肩に痛みを覚えて、俺これ、悪い病気じゃないか、癌じゃないか、とかと思ったら肩こりだったの。それまで肩こり知らなかったんだよ。そしたらその後もう体中がいろいろ痛くなって、今度は手が痺れ出して、40代中頃です。で、これもなんだかわかんなくて不安でしょうがなかったら四十肩だよね。だから、あの、本当になってみないとわかんないこと、それ病気のこともそうなんだけど、あとなんだっけな、もうあの世間のみんなが誰でも知ってるのに、俺本当に何にも知らないっていうこと。ですね。あ、だからその介護のことがそうだよね。あと保険？保険のことだね。さすがに健康保険、国民健康保険はなんだかわかんないけど払わなきゃいけないから払ってたんですけども、あの、普通の、ほら、何、がん保険とかあるじゃないですか。ああいうのって、さ、考えたこともなくて、入ったこともなくて、とかね、それから、あ、そうだ、さっき言った税金のことにしたってさ、確定申告をささってやる程度だったから、アマチャンでバーンとお金入った時に何の税金対策もしてなかったっていうね、すごい税金払いましたけども、そういう意味で今、世間の皆さんがもうとっくにやっていてみんな詳しくなっている介護の問題について今ゼロから立ち向かわなければならない状態です。先週ね、物理学の本とか読んで面白いとか言ってたけど、物理学の本読んでる場合かお前っていうね、あの物理学っていうか、あの、何ですか、宇宙の仕組みの本、そんなの読んでる場合じゃないよ、アホっていう感じ。それで、ネットで検索したの。介護入門とか。そしたら山のように出てきて、どの本買っていいかすらわからない。勘すら働きませんでしたね。で、試しに2冊買ってみたら、1冊はもう全く外れ。うわ。1冊は、あ、これ当たりでいいかも。と思ったけど、はぁ、ね。本当にもう、あの、ジャムジャムラジオ当ててもいいや。こういう人に相談したらとか、こうしたらいいとか。あの、的確な指示くださる方がいたら、ぜひよろしくお願いします。本当にね、あの、頑張んなきゃな。頑張るぞ、俺。ということで、冴えない話ですいません。大友義秀のジャムジャムラジオを一人でヘラヘラしながら喋りました。